連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ6月に入りました。もういよいよ6月、いつも思うんですが、もう半分かって思いませんか？
思います。何しててんやろうっていつも思います
思いますよね。これいつもそうなんです。12月を迎えても思うんですが、はい、このちょうど折り返しの6月を迎える時って一番思うんですよ。
はい、
前半がこれでもう終了になっていくんやと思ったら、
あと残り半月な、
はい、半年ね、
あ半年ね、
半月やったらもうあっという間じゃないですか。
お前、そうで、また梅雨に入るしなっていう感じで、
なんか6月ってそんな気分にさせられる月かなと思いますよね。はい、時間があっという間に、まあ時間が飛んでいくようだと言いますが、はい、英語でもね、時間が飛んでいくことをタイムフライズって言うんですよ。全くフライという言葉を使います、はい、あっという間っていうので、
うん、まあっという間
まあ、タイムフライズなんですが、そこに充実した日々を送りたいなと思っております。はい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
パリのオリンピック・パラリンピックが近づいてまいりました。
はい、
そうなんですよ。でそこで今日はですね、 NPO 法人日本視覚障害者柔道連盟会長でいらっしゃいます、一般社団法人日本、パラリンピアンズ協会の副会長さん、初瀬雄介さんと今電話がつながってますので、お話をお伺いしたいと思います。初瀬さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの今お声聞いていただいている初瀬さん、実はすごい方なんですよ。全日本視覚障害者柔道大会で9連覇を果たしている方でいらっしゃって、2008年の北京パラリンピック柔道で90キロ級でも日本代表でいらっしゃったということなんですよね。あの初瀬さん、今目の状態はどういう状態なんでしょうか？
僕は視覚、緑内障が原因で中心の視野がないような見え方ですね。
なるほど。
真ん中が全く見えなくて周りはちょっと見えているという
。いつ頃から目はご不自由になられていったんですか？
19歳で右目を悪くして、はい、23歳で左目を悪くして、そこで視覚障害になりました。
あ、なるほどね。柔道との関わりというのはおいくつぐらいの時からなんですか？
中学に入った時に柔道部に入って、中学高校と6年間柔道を続けてました。でその後ですね、まあ、目が悪くなるまでやめてたんですけど、はい、その後視覚障害者柔道と出会うことになりました。
ほう、その視覚障害者柔道との出会いというのはどこにあったんですか？
当時ですね、大学生の時に付き合ってた彼女から、視覚障害者柔道っていうのがあるらしいよと。でちょうどですね、2004年の、まあ、アテネのパラリンピックがですね、はいはい、割とまあ報道されるようになっていたっていうのもあって、彼女が知っていたようでした。で進めてもらって、もしかしたら柔道ならできるかもなと思って、まあ、まさに藁にもすがるというか、藁もつかむというか、というような気持ちで、まあ、柔道を始めた。
でもそう考えたらいい彼女さんですよね。
まあ、今の奥さんではないので。
あ、すいません。はいはい、ちょっと、えらいことを聞いてもたかなと思って、はい、申し訳ございません。そうなんですね。でもね、でもそうしてね、紹介してもらった、番組やりにくくなった、これ。まあ、確かに、そういう紹介してもらって、何かね、人生大きくこう変わっていく、はい、一つのね、はい、起点でしたからね。今でも柔道をなさっていらっしゃるんですか？
今ですね、もう競技から離れて、今まあ、サポートというか、まあ、会長という職にもありますので、選手が、まあ、活躍できるように、サポートするような役割ですね。
なるほど。実際、この柔道、実際、現役から引退なさったのは何年前ぐらいなんですか？
2020年ですね、2020大会、東京大会を目指していたんですが、
はいはい、
まあ、最後国際大会に2020年の5月とかの出場が決まってたんですね。最後に、まあ、東京パラリンピックチャレンジするきっかけがあったんですけど、ちょっとコロナで中止になってしまって、はいはい、なんとなく引退みたいになってますね。
なるほど、はい、なるほどね。柔道はやっぱり楽しいですか？
そうですね、視覚障害者柔道ですごくてですね、
はい、
組んで始めるんですよ、
はいはい、まず最初組むところからスタートなんですね。
そうなんです、うん、でも組むっていう本当にちっちゃな工夫で、しかもすぐにやれる工夫で、目が悪くても一緒にその柔道が誰とでもできるっていうのは本当に素晴らしい競技だと思うんですよね、はい、
なるほどね、
うん、そして投げた投げられた、まあ、勝った負けたっていうのが非常に分かりやすいですし、とてもですね、まあ、気持ちがいいですしね、投げると。
なるほど、うん、まあ、柔道の醍醐味ってよく、小さな人が大きな人をこう倒すというのが一つ醍醐味かなと思うんですが、うん、はい、やっぱりそういうのがあったりはしますか？
そうですね、実際には試合だと階級制、体重で階級があるので、
はいはい、ありますね、
まあ、あまりにもかけ離れた人っていうのはないんですけれども、うん、練習では大きい人小さい人やりますし、やっぱりこう、あとは目が悪い自分が目がいい強い選手を投げるっていうのは気持ちがいいものですから。
なるほどね、
はい、そして向こうもちゃんと悔しがってくれて、そしてまた、なんですかね、同じ、まあ、畳の上っていうのがやっぱりこう一緒に切磋琢磨する場になってるっていうのが素晴らしいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね、まあ、今のお話聞いてて本当柔道というのは一ついいスポーツやなというふうには思いました。さて、長谷さんは、日本パラリンピアンズ協会というところの副会長をしてはるんですが、このパラリンピアンズ協会というのはどういう協会なんですか？
これはですね、パラリンピック出た選手をパラリンピアンと言うんですけど、
はい、
パラリンピックの選手会になりますね。
は
なので各競技団体の選手が参加していて、今20年を超える歴史がある団体になります。
じゃあかなりたくさんの方がいらっしゃるというふうに考えたらいいんですか？
そうですね、まあ、ですね、参加というか、まあ、会員になるのは任意なので、
はいはいはい、
今大体200名ちょっとですかね、会員がいらっしゃって、
ほうほうほう、
はい、そういった会になりますね、ま
あ、決して視覚障害者だけではなくって、はい、いろんな障害をお持ちの方が、そしていろんな競技の方がここに入っていらっしゃると考えればいいわけですね。
そうですね、車椅子の方がいれば、うん、まあ、上肢障害とか下肢障害の方もいらっしゃって、まあ、視覚障害の方もいると。
なるほど。
まあ、河合純一さんという JTC、はいはい、の委員長をやられている方が前々会長、前の前の会長でいらっしゃって、
はい、
で、ちなみに現会長は木村敬一さんという東京パラで金を取られた
水泳
の選手が今会長に、
はいはい、
今年の春からなりましたね。
あ、はい、そうなんですね、うん、でも長谷さんスポーツのさまざまなことに関わっておられまして、先日も神戸パラ陸上、神戸パラ陸上というのが行われてたんですけれども、
はい、
大会のですね、直前企画でみんなでパラスポーツを語ろうという、ズームで講演されたというふうにお伺いしました。5月の17日から25日まで、つい先日まで行われてたんですけれども、これはどういうことを講演なさったんですか？
まあ、ちょうどですね、私ネクストビジョンという団体の理事もしているものですから。
ネクストビジョンの、まあ、そうなんですね、
はいはいはい、理事もしてまして、まあ、そこでロービジョンの、まあ、集いというか、その中で皆さんに向けて、せっかく、まあ、神戸であるので、ぜひ見に行ってくださいというようなお話をさせていただきました。
なるほど、うん、実は私もね、これ見に行ってきたんですよ。
ありがとうございます。
というのはね、私がやってる生番組でかぶりつきって、原田としはるかぶりつきサーズでフライデーという番組があるんですが、そこの番組をよくね、 増田明美さんが聞いてくださってるんですよ。
そうですか。
これで増田さんからね、1年半前ぐらいにおはがきを頂戴しまして、お手紙頂戴しまして、で、まあ、番組を聞かせてもらってますと。で、あの、ぜひこのパラリンピック、神戸パラ陸、神戸パラ陸上をやるので、よかったら一回あの番組出してもらえませんかっていうような、そんなお便りいただきまして、そこから仲良くなりましてね。であの、見に行った時もずっと私の横で増田さんついてくれまして、全部解説してくれはりました。あの詳しい解説、
ね、パラの方も、はい、
詳しい解説を横でずっとしてくれはって、うん、もうむっちゃお得な気分で、見ておりましたが、あの、まあ、実際私がねすごく感じたことを言わせていただきますと、言葉でね、惜しみない拍手っていう言葉がありますが、あの、あのパラ陸上の会場を見てましたらね、まあ、これがほんまの意味の惜しみない拍手っていうもんなんだろうなっていう拍手がもう会場から起こるっていうね、もうなかなか、あったかい拍手、もう拍手もいろいろありますが、すごいそれを感じたんですよ。
やっぱり生で見ると違いますよね。
特に
我々東京パラリンピックが実は生で見る機会になるはずだったんですけど、まあコロナで中止、まあ中止というか、まあ観客は入れないということになってしまったので、なかなか見る機会がなかったと。
なるほど。
でそれで今回ですね、神戸でやっていただいたということで、本当たくさんの方に見ていただいたんじゃないかなと思います。
まあ陸上競技ですから、槍投げがあったり、砲丸投げがあったり、まあトラック競技があったり、幅跳びがあったり、さまざまな競技が次から次へ行われていくもんなんですね、あれは。
そうなんですよね、なのでどこ見ていいか分かんない
です
か。
そうなんですよ。同時に行われる時もあったりして、でもで、ね、槍投げなんてまあ分かりやすいし、幅跳びも分かりやすい、それから、まあ、トラック競技も早い遅いがはっきりしますし、それともう一つ感じたのが、やっぱり世界の選手ってすごいなと思いましたわ。
あ、そうなんですよ。もうね、とんでもない選手が多くてですね。なんです、ここで見られた方は、パラリンピック、パリのパラリンピックの放送とか見るのがめちゃめちゃ楽しみになると思うんですよね。
いや、まさにそうですね。
あの時見た選手やとかなるので。
やっぱり日本人も出るんですが、なかなか世界の壁は厚いなっていうふうには感じましたね。
そうですね。まあ、これから整えて、出場資格を得た選手は、パリに万全の状態で入って打ち破っていくって形になるんじゃないですかね。
なるほどね。そのパリのパラリンピックについては、ハッセさん、いろいろ、なんていうサポートはされていかれるんですか。
そうですね、まず一つ競技団体の会長でもあるので、柔道の選手のサポートをしています。でもう一つですね、私日本パラリンピック委員会っていうところの運営委員もやってるので、
いろいろやっていらっしゃる。
全体の、そうですね、まあ、サポートというわけじゃないですけど、まあ、全体にも関わってはいますね。
なるほどね。今回のパラリンピック、パリでのねパラリンピック行われますが、見どころっていうのはどこにあるんでしょう。
そうですね、こちらの番組だと視覚障害の方がたくさんお気になってると思うので、
そうです。
絞って言うと、まず視覚障害者のスポーツであるゴールボールという競技があって、視覚障害の球技ですね。で女子がずっと伝統的に強かったんですけど、
そうなんですか。
そうなんです。女子はもうメダルを、まあ、東京大会でも取ってますし、アテネでも取ってると。でリオでは、金メダル取ってる、あ違うな、ロンドンか、ロンドンで金メダル取ってる競技になるんですね。でなので女子がずっと強くて、男子がなかなか勝てなかったんですが、昨年行われたイギリスの大会で男子が世界一位になりまして、自力で出場を獲得していると。なので男女アベック優勝みたいな、ちょっと言葉が古いですけれど、初めて本当に自力で、東京大会はですね、枠があったわけですよ、開催国枠というもの、なので男子ゴールボールチームは初めて枠を取ったと。
なるほど。
でそれで世界一になっているので、彼らの活躍が本当に楽しみですね。
なるほどね、男女ともに。
あとはそうですね、あとまあブラインドサッカーですね、ブラインドサッカーも実は東京大会は、開催国枠で出場だったんですが、先ほどのゴールボールの男子と同様ですね、昨年の夏の大会で自力で出場権を獲得していると、なので、もうどんどん世界に近づく実力がついてきて、彼らの、まあ、戦いがまあ楽しみと。
なるほど。
そうですかね、
やっぱり日本のパラの力もかなりついてきてる感じですか。
そうですね、あの、うん、競技によってはどんどんどんどん伸びていってると思います。ただ、うん、あのやっぱりこう、まあ、なかなか例えば男子の車椅子のバスケットボールって今回出場権が取れなくてですね、
あ、はい、
東京パラではメダルも取ってるんですが今回は取れなかった。
あ、
まあ、そうやってですね、まあ、常に世界のランキング動いてると、
うん、
あ、すみません、あと忘れてました、あの私柔道の会長の柔道をお勧めしないといけません、はい、すみません、あの東京パラリンピックでメダル取ってる瀬戸選手という選手はですね、ここ国際大会でここ4大会連続で金金銅金とですね、まあ、いい成績を収めているので、
すごいですね。
そうですね、まあ、本当にあの彼は活躍してくれるんじゃないかなと期待をしています、うん、
瀬戸選手ですね。
はい、
あのね、かつてね、はい、この番組に柔道で言いますと松本さんって知ってあります？関西の方、
大先輩ですね、もちろんです、
はい、松本さんに
初めて国際大会出た時に同じ部屋で、はい、
あ、そうなんですか、
はい、はい、まっちゃんですね、
まっちゃんって言うんですか、うん、私らまっちゃんって言いませんけどもスタジオに何回も来ていただいてるんですよ
そうですか、いやいや、いやもう懐かしいですわ、懐かしいというわけでもないんですけど、
あ、そうです
か、この間まであの連盟の理事もしていただいてましたし、
はい、はい、なるほどね、
あの私自身、はい、非常に可愛がっていただいてましたので、
あ、なるほど、はい、さっきあのゴールボールという話が出ましたが、一回ね私これ体験しに行ったんですよ、うん、もうとても怖くって怖くって、ものすごい速いんですよね、ボールを、
うん、勢いが重たいですしね、あのボール。
で、当たったら、これ本当に、むちゃくちゃ痛いちゃうかなっていう。はい、
そうなんですよ。だから、防ぎ方も顔を隠して防ぐみたいな防ぎ方しないと、
はあ、
まあ危ないですよね。
いや、これはものすごい危険度も高いなと思って、うん、もうすぐ、あの、コートから出ました。
特に男子のね、スピードはもうすごくてですね。う
ん、驚きますよ、本当行ってみたら。
うん、
はあ、
そうですね。
迫力はすごい。
あの3人が投げてくるんですけど、みんなのフェイントかけたりするんですよ、音を出したりとか、
ね、
足音を出してみたりとか、女子チームだとあの歌歌ったりするんですよね
歌歌うんですか、その試合中に
試合中にはハミングというか、まあ、それで多分ちょっとあの音の情報を少し減らしてるという
か、お互いがね、まあ、
投げるときにはダメなんですけど、
なるほどなるほど、はい、もう確認みたいな感じでね、
うん、そうなんですよ、あのなかなか面白いです、はい、
林さん、なんかお仕事っていうか会社経営なさっていらっしゃるというふうにお伺いしたんですが、どんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか？
私はあの株式会社ユニバーサルスタイルという会社の代表をしてまして、
はい、
こちらではあの障害者雇用のサポートをやっています。
ああ、これありがたい、
はい、うん、障害のある方と企業をつなぐ、まあ、民間のハローワークみたいな仕事ですね。
はあはあはあ、はい、
でまあ、あの障害のある方に仕事を紹介するという延長上でパラアスリート、今あの申し上げたような例えばゴルフの選手とか柔道の選手とか、まあ、バスケットの選手みたいな人が企業に所属するお手伝いも同時にしてますね。
なるほどね。いわゆるあの企業でスポーツ関係の方っていうのは、まあ、言うと、野球なんかでもね、社会人野球というのがあるように、うん、まあ、パラの世界でもやっぱり企業に所属してその、まあ、パラリンピックを目指す、世界陸上を目指すみたいなところがあったりするわけですね、
うん、そうですね。今まあ、パラリンピックを目指しているアスリートの8割とか9割ぐらいは企業に障害者雇用という形で採用していただいて、スポーツ活動に専念しているというケースが多いと思います。
つまり、まあ、企業がいろんな資金面も含めてサポートしてくれることによって成り立っている部分はあるんでしょうね。
そうですね、うん、選手 の、まあ、あの生活費含めた、まあ、あのを給料で出しながら、
うん、
例えば海外遠征でお金がかかるというときに、はい、それをかあの会社の経費として認めてくれたりとかですね。
なるほど。
そういった形であの今パラリンピックスポーツ、うん、特にあの、まあ、東京大会日本で行われて、かなりランキングも高かったんですよ。メダルランキングも高くて、
はい、
でそれをサポートしてきたのはやっぱり企業の皆さんのおかげかなというふうに思いますね、うん、
そういう言うたら、ちょうど真ん中入って、調整を取っていらっしゃる会社でもあるわけですね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。これもなかなか大事っていうか、人材をやっぱりちゃんと林さんが分かってはるから、ね、うん、そこを企業にうまくこう紹介できる、あるいは企業から逆に、まあ、やっぱり、こんな人いませんかみたいなことあるのかも分かりませんけれども、そこをうまく取り持ちはるわけですね。
そうですね、あの、うん、まあ、選手のネットワークもありますし、まあ、普段悩みを聞いてることもあるので、うん、
なるほど、
まあ、例えばあのこういった会社があるよとか、
うん、
あのじゃあ就職活動ちょっとやってみようかとかいう話を、
うん、
まあ、 もう10年ちょっとですかね、やってますね。
でもね、ここは非常に大事な部分だと思いますんで、はい、頑張っていただきたいと思いますね。
ありがとうございます。
長谷さん、まあ、今も柔道ちょっと現場は遠のいてはるかも分かりませんが、将来的にこんなことやってみたいなって、まあ、夢みたいなのがあったら聞かせていただけたらなと思うんですが。
そうですね、僕もラジオやってみたいです、
ラジオやってみたい？
話すのも好きで、講演とかイベント出演とかよくやってるので、
はいはい、
まあ、いずれ、はい、はい、僕もラジオ番組でも実際ですね、最近河合純一さんが静岡でラジオ冠番組でちょっとやったりされてですね、
あら、
ちょっと僕も目が悪くてもできることってまだたくさんあるんじゃないかなと思って、日々、はあ、チャレンジしようと思ってますので。
なるほど。じゃあ初瀬祐介のなんとかっていう番組を
はい、そうですね、やらせてもらえたら、
まあ、はい、柔道やってはるから、柔道やってはるから初瀬祐介のこれが一本とかいかがですか？
なんかあれですね、なんか昭和のなんかタイトルですね
すいません、申し訳ございませんでした。
はい、昭和ですね。
いや僕のような、はい、坊主でひげのおじさんがやるにはちょうどいいような
タイトル。いや
ありがとうございます。
ラジオ大阪でも一度言っときます、編成にはこういう方がいらっしゃいますということで、番組やりたいって言うてましたよ、はい、という、
はい、ありがとうございます、はい、でも本当にやっぱり障害のある人がもっともっと社会で、はい、活躍する機会が得られるようにしたいなと思うんですよね。いや、
まさにその通りですよね。
目が悪いから無理とか足が悪いからできないよねっていうよりも、まあ、一回やる機会があるような、そしてですね、僕障害者雇用に携わってるんですけど、今軽度の障害含めですね、就職については割とできるようになってきてると、
は
あ、だその中でじゃあキャリアアップしっかりしていけるのか、ちゃんと例えば役職ついていくのか、給料が上がっていくのかっていうところはまだ課題があるので、これからどんどんそういった人増やしていきたいですね。だから上場企業の役員に例えば1% とかは障害のある人が入るようになったら、なんかすごく面白い社会ができるんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほど、まあ、それによって理解も深まっていきますからね、違いが出てくるでしょうね。
そうですね、社内に目の悪い役員がいたら、もうそれはもう情報全部、アクセシビリティのいいものにするしかないですし、車椅子の人が入ってくれば、それは段差うちどうだったっけとか、それは自動だったドアの高さとか、通路に物置いてあったよねとかっていうのが解消されていくんですよね。意外と想像力って働かないので、
そうですね。
そういった方が上の立場で入ってくる、上の立場に行くっていうのは、すごく会社自体を変えると。で、そこが変わると、必ず街も社会も変わっていくので。
変わっていきますよね。
そういう社会を目指していきたいですね。
わかりました。ぜひその気持ちを大事にして頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございます。今日は
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。番組抱えておきますからね。
はい、
どうもありがとうございました。失礼します。初瀬祐介さん、なんか楽しい方でいらっしゃって、
いや、
ほんま番組持ったら楽しい番組できるの違うかなという気がいたしました。ということで、皆さんからのお便りもお待ちしております。来週はね、皆さんからのメール、はい、ファックス、ハガキいただいてますんで、それまとめ久しぶりにご紹介しようかなと思ってます。
はい、
目薬アットマーク OBC1314.CO.JP、 ファックスは大阪0665770301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソンでお待ちしております。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。今日お別れは浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も筒がない。 足や友がき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしを果たしていつの日にか帰らん
山下純一のバリアフリーファンク。
全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。毎週土曜日夜7時45分からオンエアしておりますバリアフリーでファンキーな番組です。どういう番組、どういう番組なん、分からんから一回聞いてみてもらっていいですか。よろしくお願いいたします。
有料音声配信サービスオーディブルで司馬遼太郎短編傑作選がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで司馬遼太郎作品をはじめ数千タイトルの小説や文学作品などが月額1500円で楽しめます。オーディブルで司馬遼太郎短編傑作選をお楽しみください。
ホッピープレゼンツ
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しらるです。今夜も5月